こんにちは、翼です。翼のレディオガガバイアンビオリー、すみません、少し間が空いてしまいましたが、前回ですね、レバークーゼンとの首位決戦、0対3で落としてしまい、まあ、その後ちょっと、すみません、私の方で収録がですね、なかなかできず、溜まってしまいましたが、改めて、更新します。まず、チャンピオンズリーグのラウンド16、ラツィオ戦からですね、スタジオオリンピコで行われた試合ですけれども、こちら14日に行われましたということで、ラチオとバイエルン対戦しております。こちらですね、バイエルンとしては、なんとか、悪い流れを断ち切りたいところですけれども、ラインナップとしては、バイエルンが 4-2-3-1、 ノイヤー、最終ライン、ゲレーロ、キム・ミンジェ、ウパメカのマズラウィで、ダブルボランチ、ゴレツカ、キミヒ、と2列目がムシアラ、ミュラ、ザネの3人、ワントップ、ハリー・ケインの4というフォーメーション、対するラツィオは 4-3-3 のフォーメーションで、キーパープロベデル、最終ラインはヒュサイ、ロマニオリ、ジラ、マルシッチ、そして中盤アルベルト、カタルディ、ゲンドゥージで、3トップがアンデルソンとインモビレ、そしてイサクセンの3人という 4-3-3 のフォーメーションでした。で、試合ですけれども、立ち上がりからバイエルンがシュート本数増やしていきまして、キミヒ、ケインがゴールに迫る場面を作っていきます。ホームのラツィオ、なかなからしい形でボールを握れませんでしたが、時間とともに、保持する、時間を増やしてい いきました。22分にはペナルティエリア手前で、カタルディからのパスを受けたアルベルトが、持ち出して右足を振り抜きましたが、シュートはわずかに枠を逸れております。前半終盤に差し掛かると、再びバイエルンがチャンスをたくさん作りました。32分にはペナルティエリア手前の位置でフリーキックを獲得すると、うまくタイミングをずらしてザネが左足シュートを狙いましたが、シュートは枠を外れております。40分には敵陣中央でウパンメカノがくさびのパスを入れると、ザネ、ミュラー、ゴレツカとダイレクトでのコンビネーションを見せ、最後はムシアラが左足シュートをしますが、ゴール決まらず前半スコアレスで終了です。後半入り、立ち上がり48分、ラツィオビッグチャンスです。ウパンメカノから敵陣でボールを奪ったアルベルトが、うまくターンをして背後のスペースへ浮き球のスルーパスを送りました。斜めのランニングでうまく背後に抜けたハイ作戦が、ノイアーと1対1のチャンスを迎えましたが、ノイアー立ちはだかってなんとかセーブしています。その後バイエルンはゴール前まで ボールを運ぶ場面こそ作るんですが、守備陣形を崩さないラツィオ相手に決定的なチャンスを作り出すには至りません。膠着状態続いた試合ですが、66分、ラツィオにこの日最大のチャンスが到来します。自陣でボールを奪ったところから、フェルペ・アンデルソンが一気にボールを持ち出してカウンターに出ると、ゴール前 で左へ出します。へそしてたインモビレが、細かいタッチで中央を割って入り、粘って右足振るとセカンドボールに作戦反応しました。ここに、ウパメカノの寄せが一瞬遅れまして、ウパメカノが足裏を見せて一作戦の右足首を踏みつけてしまい、ラツィオに PK を与えられました。そして、ウパメカノは一発レッド退場ということになります。でキッカーはインモービル自身が務めるということで、ノイアの逆をつく一撃をゴール右下に沈めて、ラツィオが PK で先制をしたという形です。バイエルンは数的不利となりながらも、終盤に前へ出る時間を作りましたが、ゴールキーパープロベデルを脅かすようなシーンはごくごく限られたものとなりました。試合このままタイムアップし、 PK の1点を守りきったラツィオがホームで先勝し、準々決勝進出に向けて一歩前に進出というところです。ちなみに鎌田大地は81分に、ルイス・アルベルトとの交代で、ピッチに立っております。で、バイエルンはホームでの逆転ベスト8入りを目指すということで、セカンドレグはアリアンツアレーナで3月5日に開催という状況ですが、直接的な敗因としては、もうウパメカノのファールで一発レッドということでした。で、これのインパクトがでかくて、PK 献上してしまったので、この PK もう与えてしまった以上はもう決められるのがもう前提、もうそれがもし何らかの形で外れる、あるいは阻止できたのであれば、もうラッキーと 思うしかなかったと思うんですけど、そもそももう PK のシチュエーションを作ってしまったということがもう大問題です。ただちょっとねウパメカノがこのレッドカードを受けてしまったということで、試合後ですね、人種差別的な誹謗中傷がウパメカノに対して寄せられておりました。これに関しては改めてレイシズムに対する、抗議っていうものは抗議の意っていうのは私自身もありますし、人種差別っていうものは断じて許されるものではありません。ですので、まあ、クラブ側もね、試合後ウパメカノのこの誹謗中ウパメカノに対する誹謗中傷というに関しては、これはクラブとして強い抗議の意を示しますという声明を出しておりますけれども、改めて人種差別だけはやめていただきたいと思いました。ただ、まあ、直接的な敗因は先ほども言ったように、まあ、ウパメカノの、まあ、ファールによる PK 献上、これがもう決勝点になってしまって、でしかも数的不利を作ってしまったということですから、まあ、これ自体はもうちょっとウパメカノはもう弁解の余地はないし、猛省をしていただきたいところかなと思うんですよ。でさらに言うと、昨シーズンのチャンピオンズリーグベスト8のマンチェスターシティ戦ファーストレグでもウパメカノは、まあ、退場ではないですけども、やっぱり軽率な行動で軽率なプレーでもって相手にまあ勢いをつけてしまったという場面ありましたので、ちょっとやっぱり信用問題に関わってくる話ではあります。さすがに1年経ってちょっと成長が見られないっていう風になると、これはまあ非常にまずいです。っていうか、さすがにそのね、まあ飛び抜けたプレーをっていうよりは軽率なミスをなくしてくれっていうことなんで、まあ、なんていうのかな、今後もこういうことが続くとやっぱりクリティカルな話になってきますんで、本当に今やめていただきたいなというのがまず1点ですけれども、ただね、この PK の献上はまあもちろんそうなんですが、それとは別にですよ、もっと深刻な問題が数字からは出てきています。それは何かというと、このスタッツの中でですね、この日の試合バイエルンは、シュートがですね17本あったんです。トータルでボールポゼッションは 61% だったにもかかわらず、枠内シュートは0です。17本って1本も枠内に入ってないんです。でさらに言えば、前半だけ見ると、前半もそんで、まあ、7本、前半7本、後半10本ってところですかね。なんで、まあでも前半も、まあ、正直なところ、まあ、途中まではラツオの方がシュート本数多かった部分もありましたから、っていうと、もうそもそもの段階でもう負けにいったようなものだったんじゃないかなと思うんですよ。もうそれ自体がまず大問題ですし、あとはまあ今回で言うと非常に目立ったのが、まあ、バックパスです。で特にまあその失点した60分台もそうですし、50分から60分にかけて、トゥエル監督が、まあ、コーチングボックスに立ってですね、まあ、前にボールを出せと、前にボールを向けろという指示を出しているにもかかわらず、その指示に従ってないという場面がいくつも見受けられました。かなりまあ安全なプレーばっかりを選んで、正直攻撃する姿勢っていうのはまるで見られなかったっていうのもあって、まあ、全体的に停滞をしていた。で当然、2列目3列目が停滞するとケインとしてもボールもらえないので、ケインの立ち位置自体が下がっちゃうんですよ。だからまあどんどんゴールから遠ざかっていってしまうということで、結局枠内シュート0っていうことは、相手からするといくらシュート打たれようが枠の中入ってこないんだから怖くないわけですよ、ラジオからすれば。でそのさらに言うとね、じゃあ最悪 PK 献上しました、ウパメカノ退場しましたって言っても、その前に枠内のシュートが、まあシュートをね、まあ5本でも6本でも打って、でそのうち2本でも入って、じゃあ仮に2点入ったとしましょう。 イモービレに PK1 点決められました。それはヒヤヒヤする試合かもしれない。セカンドレグリーパメカノが使えない、センターバックどうしよう、最終ラインどうしようっていう問題はあるにしたって、でもかろうじて1点を守りきって勝ちっていうシナリオだって作れたはずなんですよ。っていうことはやっぱりこれ、まあクリティカル直接的な原因はもちろんパメカノのプレーで PK 献上して退場になっちゃったっていうこともそうなんですけれども、やっぱりシュート打ってないじゃんっていうこと、シュート打ってないというかその得点につながるプレーをしてないよねっていう話ですよ。自己満でしかやってないじゃんっていう話。いや、あんなにバックパスというかその最終ラインでボールのやり取りばっかりしてたのってもう本当になんていうのかな、まあその、まあ、例えとして言い方適切かどうかわからないですけど、あのジーコジャパンの時のなんか最終ラインみたいなね、あのなんかそういう緩慢なプレーでしたよ。少なくとも現代のこのスピードを求められる中で、あんな看板なそのバックパスっていうのが、しかも欧州のね5大リーグのトップ層のチームで、トップ層のクラブで許されるわけがないんで、まあちょっとプレー自体をもう見直していただくしかないかなというふうに思いました。まあいずれにしてももうセカンドレグ勝つしかないので、あのプレー自体を見直してより前の思考っていうものをあの改めて見てもらうとともに、まあちょっと最終バックをどう、まあ、あの最終ラインどうするかっていう話ですよね。ここをもうどうにかしない と、いけないなというふうには思っておりますが、おそらくデリフトを軸に組み上げていくことになるのではないかと予想しております。というので、まあ、苦しい戦い続きますけれども、まあ、引き続きレポートしていきたいと思います。では、では。